ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第90回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。令和2年2月21日金曜日、ミッドナイトグーココでございます。世の中はコロナウイルスにね、本当新型肺炎の連日の大変なニュース心配です。京都でもね、患者さんが出てね、街中では、まあ、マスクマスクマスクという感じなんですが、まだねちょっとまだ自分ごとと考えていない方々もちょっと見受けられるんですけれども、やっぱり危機感を持って感染予防は自分で、自分の身を守ることが大切な家族の身を守ることだと感じる日々ですね。マスク、手洗い、顔を触らない、触ったら手洗い消毒、徹底していきましょう。さあそれでは今夜も30分間お付き合いください。今夜もミッドナイトグーココ、始まり始まり。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービス&ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見にだしを使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。だしソムリエでありだしマイスターであるオーナーがピザ生地にだしを練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理におだしを使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
さあそれでは本日90回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介です。カラフル代表、本質の可能性を最大限に生きる、人生作るカラフリスト、ひかゆうこさんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでくださいました。なんか最近ますますゆうこちゃん綺麗になったんちゃいます？
ありがとうございます。
え、なんかありました？
特に
その特にが含まれてるなんかがあるんですね。いや本当にお美しくなられてる。本当にね、リスナーの皆さんにも見せたいぐらい背は高いし、色白さんやしね、すごく個性的なファッショナブルな女性です。
ありがとうございます、
はい、その秘密を今日はお話しいただきたいと思いますね。もう今日興味津々なんです。というのはゆうこちゃんは人生を変えるお手伝いができる人というふうに聞いてるんですけれども、はい、自己紹介かな、なんかちょっと自分のことアピールしてみてもらえますか？
自己アピールですね。
はい、はい、お願いいたします。
はい、京都に生まれ京都に育ち、
あら、はい、京女やね。
京女ですね、
根からの、う
ん、はい、あの兄弟、うん、兄妹に挟まれる真ん中っ子、うんうん、まあ、真ん中っ子特有な感じの
なんかわかるような気がします
いろんな、
うんね、しがらみ、上から押され、下からも突き上げられる、
そうそうそう、上には勝てない、下には勝たなあかんみたいな
独特なね、なんともやれ異質感というかね、
そうですね、
こう上は得やし下も得っていう真ん中のね、
そうですね、寂しいみたいなね、
寂しい、ちょっと寂しいのかもしれない。うち、私も3人姉妹、私は一番下なんで、真ん中のお姉ちゃんがなんかよくそれを言ってたような気がするんですけど、
またちょっと上下と違うので異質感がすごい感じて、
ね、なんか感じる ね、そういうのがあるんです ね、
あってね、
まあ、でもゆうこちゃん自身は自分で素直やなって思う時と、素直やないな思う時ってありました？ちっちゃい時から。
ありますね。基本的に素直じゃないんですよ、う
ん、あの私も普段ね、こうゆうこちゃんがすごくのびのびとしてるようには見えるんですよ。あの自由に生きてはるような感じが、でもそれが昔からではなかったというのをちらっと聞いたんですけど、そうですか？
多分ねちっちゃい時はこんなんやったんと思うんですけど、うんうんうん、だんだんこう成長過程の中でいろいろあることで自分が出せへんかったりとか、うんうんうん、まあ、そもそも生まれ持ってる本質の中にカッコつけいうのがあるので。
そうなんや。その今本質ってちょっと出たんですけど、まあ、ゆうこちゃんのお仕事が本質を何やろ、その自分が持ってある可能性をフルに活かせるように導くようなお仕事じゃないですか。
そうですね。
具体的に例えばどういうことされてるんですか。
例えばですね、うん、私自身もそうやったんですけど、うん、何かやりたいと思った時に、うんうん、止めに入る自分っていません。
あ、ストップかけ る,、ね、かけるやつ、ストッパーな人がね、
そうそうそうそう、
自分の中にもいますよ ね, ね、
例えばね、うん、こういうこと言ったら嫌われるかなと思って言わへんとかね。
それは多いにありますよ、
うんうん、ありますよね、うん、でもそれって、うん、ほんまはどうか分かんないじゃないですか、う
ん、ほんまはな、
ほんまはね、うんうん、相手次第やからね、うんうんうんうん、そうやけど自分の中では、うんうん、きっと私が言うことでは嫌われるっていう思い込みみたいなのがあるんですよね、
どこかでね、
どこかで ね、それって今の話じゃなくってね、うん、ちっちゃい時から作り上げてきてしまってるものなんですよ、
自分が、
うん、周りに言われたりとか、そういう体験をしたとか。
なるほどなるほど、
うん、勝手に自分はそんな人間やと思い込んでしまってるんですよ。
あ、ちっちゃく固まってる自分を作ってたんやな、
う
ん、自分
で。そうなんですよ。
あ、なるほどな、
うん、いや、ほんまちゃうねんけどね、
ほんまちゃうやん、ほんまちゃうねん、
ほんまちゃうんですよ、ねんけど勝手に自分でそう思い込んでるから自分はそんなもんやと思ってるんですよ。
へ、うん、あ、そこか、うん、今なんか分かってきたような気がする。思い込み自分が作ってるんやね。
そうなんですよ。
そもそもが、
まあ、初め生まれた時って遠慮しないですよね、
う
ん
うん、遠慮しない、
気遣いませんよね。
気遣わない、
お母さん忙しいのにごめんなさいって泣きませんよね。
確かに確かに、自由奔放に、ね、
ですよね、
やってるよね、
うんうんうん、それが育ちうちに、うんうん、危ないよこれやったらダメよとか、なんでこれができないのとか、うん、なんとかちゃんはできるのにとか、まあまあまあいろんなのが入ってくるわけですよ。
入ってくる入ってくる、
で常識、親の価値観、友達同士の中、うん、社会生活の中みたいなんで、いっぱい自分の思ってることとか価値観と違うものをいっぱい入れちゃうんですよね。
知らない間にね、
知らない間にね、
っ
ていうことはほんまの自分の声を聞かなくなっちゃってるんですよ。
あ、いつしかね、
うん、
ああ、そっか。それはまあいろんな毎日の学校生活であったり親との関係だったりの中で、まあ、当たり障りなくいこうという自分が作り上げてる可能性もあるしね。
そうです ね、
まあ、我慢してたら良い子って思われるしね、
まあ、そうそう、まあ、結局みんな嫌われるの怖いからね、みんなに好かれたいじゃないですか。
確かにね、一般的には
ね、
まあ、嫌われてもええけど言う人もまあ確かにいますけども、そこまでなろうまたまたなんかね、違うもんね、
自分と他人をこう分けれへんかったりとかね、自分はこう思てるから相手もそう思てるやろうとかね、だいたいこう言った後にあ、しまったって思う時とか、でこう例えばメールで送った言葉とかも、
はい、
あ、こういう風に受け取られるかもしれへんって思うじゃないですか。
あ、逆にね、この何やろ、その自分で気に病むというよりも、そんなつもりで言ったこ言ったんじゃないのに、返ってきた言葉がそれやったら、あ、そんなイメージで与えてしまったんやってショック受けたりとかね、そういうのもあるもんね、コミュニケーションの難しさ。
そうなんですよ。だからお互いに自分がこう物事を、同じ物事なんやけどどう捉えて見てるかっていうのが、結局ずっと作り上げてきてる、まあ、思い込みというかフィルターみたいなとこなんですよね、どう見てるかっていう、
私もまあ若い頃は自分に自信がないじゃないですけど、自分の考えが周りに流される、でもそれを甘んじてそれでもいいかなって思う時期もあったりして、でも今は自分の感性とか自分の思うことがすごく信じれるというか、そこまでになるまで50年かかりましたけど、
何があったんですか。
いや、毎日の積み重ねの中で、やっぱり親が影響してたりとかあるじゃないですか。厳しい親に育てられて、その期待に応えなくちゃとか、自分がその変わらないといけないんだけども親に叱られるから変われないとかっていうのを、24歳で結婚するときにまずそのそこから飛び出したんですよ、親の箱から。でそこからまず第1回目は変わったんですけどね、まあ、それから今人生ね、もう52にもなったらいろいろ経験しまして、 今はもうとにかく自分が今思ってることをやらないと、うん、それは逆に間違いやって思えるようになりましたんで。
そうですよね。
でも優子ちゃんがね、あの今からどんどん携わる人たちって迷いの中にいたりとか、自分を見つけられない人とかに、やっぱりどういうふうにして紐解いてあげるんですか。まず最初、
まず最初は、うん、まあ、あのお話を聞いたりとか、その、うんうん、本音のところですよね、
うんうんうん、
あの何を思い込んではるのかっていうのを知るために、うんうん、私はちょっとあの、うん、広島にある教会のピーチスノーっていうのがあるんですけど、
はいはい、
そこのカラーボトルリーディングっていうのと、うん、あとあのそこは水明学と色彩人間学、あ、ごめんなさい、色彩心理学っていうのを合わせた色彩人間学っていう形で、はいはい、まあ、人を紐解くことをするんですけど、
うん、そうなんだ、
そうなんですよ。その辺からでアプローチさせてもらって、
うんうん、
実際頭では自分は今こういう状態とか、
うんうん
うん、思ってても、本音のところは、うん、ほんまこうなりたいねんけど、
うん、
ここむっちゃ今ネックになってるっていうのが分かってくるんですよ。
分かってくるんや、うん、その例えばカラーボトルって言ったの、綺麗なボト、うん、お水が中で、あ、
それね、オーラソーマっていうやつで、
オーラソーマ、
うん、またそれとは違ってね。
え、違うの、どんなの。
そうなんですよ、私が使ったのはガラスのボトルなんですけど、12色あるんですね、うんうん、
はいはい、
光を12色に割った色なんですけど、それをね、うん、今日見て一番惹かれるなっていう色から順番に全部並び替えてもらうんですよ、
はいはい、ああ、そうなんや、その日でいいね、その日の気分でいいね。
その日の気分で、そうすると、はいはい、うん、まあ、あのキンキンの状態が見えてくるので、
うん
うんうん、現状をどう把握しているかと、
うんうん、
ほんまの悩み、
うん、それをパッと言い当てるというか、それを出してあげると相手さんもわってこう、なんやろ、開かれた思いになるん違う。
そうですね、占いではないから、
ほんまやね、うん、
で自分がその色を見て反応して並び替えるんでね、
う
ん
う
ん、
そうやね、
うん、思い当たるところだらけになるんですよ。
納得納得っていうとこなんやろな。
そこから悩み、うん、ああそういえば、
うん、
なんか順調にいってるって言いながら、
うんうんうん、
ほんまはこう人にとらわれて動けへんっていうのが出てたりとかしたら、それはなんでなんかって、いや、そこまでわかるんですよ、みんな。
うーん、
まあ、そうそうそうそうって、今人にもう何とかで動かれへんねんって、
うんうんうんうんうんうん、
じゃあそれの大元なんですかって言ったらわかんないんですよね。
あ、そう
なんでそんな状態になってんのかとか、
うんうん
うん、何を思ってるのかっていうのが分かんないんで、そこをずっと掘り下げていくと、
うんうん、
何らかこう子どもの時からとか昔に作ってる思い込みが出てくるんですよね。
うん、
それで動かれへんって思ってるだけみたいな。
うん、ということは優子ちゃんと喋ってる中で、その人はまあ受講するというか、その講義を受ける中で自分がどんどんどんどん変わっていきはる姿を目の当たりに見れるってことですね、優子ちゃん。
そうですね、カラーボトのリーディングって90分ほどなんですけど、
ああ、そうなん、
うん、その中でもやっぱりパッと変わったりとか、
うんうん、
あのしゃはる人もいらっしゃるし、
うんうんうん、
その後に講座をさせていただいて、やっぱりさっき佐藤子さん言ったはたみたいに、うん、こう経験を積んでいかないと、やっぱ実践していかないと、
うん、実践
なかなか変わらないんですよね。私もセミナージプシーみたいにいろいろ行ったりとかして、
いらっしゃいますよ ね、
うん、こう変わったつもり、その時は変わったんやけど、また変われてない自分を探してとか、
う
ん、
う
ん、やっていくんですけど、
いらっしゃるいらっしゃる、うん、あの最近なんかやっぱ SNS がここ10年ぐらいね、
うんうん、
それってもう見えますよね。
そうですよね、
この方はジプシーしてはるなって思いますよね、うん、迷ってはんねんな、いうの
を見受
けられますよね。
うん、それもやっぱりこう、ステップが一個抜けてたりとかしてるっていうのがやっぱ分かってきたので、そこ抜かすからこんな怖いんやなとか、思うように変われへんやなっていうのがあったんで、その辺をまああの伴走する形で、3ヶ月とか6ヶ月っていう形で、変化していってもらうんですけども、まあ、私が変えるわけじゃないんですよ、
その人が変わっていけはる、その手助けやろ
う。そうですそうです。
そうなんや、
だから本人が変わろうと思わへんかったらやっぱり変わんないですよね、
本質のね、そこから根本的なものやもんね。
そうそう、でもほんまに持ってる力が出せてくるんで、
そのほんまに持ってる力ってすごいね、あの言葉で言うのは簡単だけど、ほんまにその人が持ってる力が出てきた時ってすごいものがね、
すごいですよ、
出来上がりそう、
だってめっちゃ乗ってる時って、ね、どこからか分からんけどエネルギーいきません、
分かる、
めっちゃすごい結果出たりしますよね。
すごいよね、そういう迷いの中にいる人ってきっとたくさんいらっしゃるんだけど、その人たちが迷っ ってるんですっていう心をね最初に見せてくれへんかったらお手伝いできない。
そうなんですよね。いやみんな迷ってるしみんな不安やし、そこ恥ずかしいことでも何でもないんですけど、その原点というか原因になっているところをまず見ないから、認めないからその状態なんですよね。
なかなかでもそれを言うと、男性なんかちょっと余計に何やろ、何やろな、何言ってんのみたいになる人もいるやんか。
いますいます。ただ男性って個人的にあって聞くとむっちゃいっぱい悩み持ってるんです
よね。だからな、まあ、大きく見せてな、本当はここの中で迷ってはる
人も、いやでも男性、私もあのね、あのスクールマネージャー、英会話の学校のスクールマネージャーとかも長くやってたんで、はい、あの孤独なんですよやっぱり。まあ、佐藤さんとかもそうでしょ、一人でこう仕事やってて、もうこう従業員とかはいたとしても、やっぱ決断自分でしなあかんかったりとか、
それはねやっぱりね、
いろいろあるじゃないですか、最終的に責任全部自分取らなあかんとか、意外とみんな孤独に戦ってて、心細くって、
経営者は経営者でね、トップはトップでね、悩んであったり、やっぱそういう人のためになんか今モニター募集中って。
そうなんです、女性の方ってこういうの取りに来やすいんですよ、
そうやね、
でも男性の方ってもっと自分できるはずやし、もっと発揮したいって言いながら、なかなかこう動かなかったりするんですけど、そういう男性向けにまた講座を、男性経営者がよりこう自分を、出せる、爆発的に、
爆発的に
みたいな、
すげえ、
いや爆発できるかわからへんけど、ご本人次第なんで、
本人次第
やけど、ほんまの自分でこうやっていくと、カッコつけない分エネルギー使わないんですよね。
ね、カッコつけてたらエネルギー逆に
そし
て
しんどいと思 う, うで、悩みとかにもエネルギー使わへんから、その分全部やりたいことに向けられるんですよ。で自分の何かこう弱さやったりとか、泥臭さって出せば出すほど実は周りが手伝ってくれたりもするんですよね、人間見にいるからね。
そうかそうか、
そうだからぜひね、やっぱりその社長が変わる、社長が幸せな、ね、あの仕事をできて、家庭の方もうまくいってとか、幸せであれば、
その元に働きたいというのはやっぱり従業員も思いますからね。
その会社自身も良くなっていくし、周りの人もみんな良くなっていくっていう、状態ができるんで。あと男性の経営者さんのお悩みが知りたいんですよ。
あらあらあら、知りたいのね。
たくさん知れば知るほど、それだけたくさんの方のお助けができるじゃないですか。
だよね、
そうなので、ちょっとあのモニターの募集を
ほんまや
しております。
ね、まあ私ともお知り合いになった某経営者の会
某経営者の会
もう、はい、でもモニターさん募集ね、みんなやりはったやのにね。
そうなんですよ、みんな気にするからね、一番嫌な色だけ教えてくださいとか言って、ボトルの中で言うと、それは聞きに来るんですよ。
そうね、それは聞きに来んねんな。だけどそれ以上は踏み込まれるのが恥ずかしいとかいうのが
とか、本音に気づくのが怖いって。
あ、自分で、あ、そうか、
知ってはんねん、だからきっとみんなな
んとなくは分かってるけど、目を背けたは
ん、認めたくないんですよ。でもそこ認めへんから動けてへんねんでっていう話なんですよね。
その本質のところまで届けたいな。
そう、本当にもうほんまにここだけ。
なんかまた4月からもその新しい形で講座を作っていかれるっていうことですけど。
そうですね、今やってるものから再編成したりとか、新しく、特にその経営者さん向けでちょっと取り入れたいなっていうものもあるので、それにも合わせていろいろご意見聞きたかったりしてるんです。だからそのカラーボトルのリーディングだけじゃなくて、その後の講座の方もちょっとできたら、モニターさん何人か
皆さん
取ってもらえたら嬉しいなと。
特に男性ね。
そうですね、
まあ、女性もいいけどね、男性に
そうそう
モニターになっていただきたいという光代子さんの、
お声が欲しいんですよね、いろんな、
ねえ、まあね、よこちゃん頼りになりそうに私は見えるんだけれども、でも意外とあれかな、可愛らしい女の子の目もあるのかな。
そうですね。
今急に変わったけど、そんだけべっぴんさんやったらモテるやろな。
モテないですよ、だって
うっさ、
あの一番その多感な時期、思春期、高校生ぐらいの時って、今で体重20キロあったんで、
今そんなにスタイルいいのに、
うん、あのバレーボールやってて筋肉と硬い脂肪で、年齢バレますけど、うんうん、女子プロの長与千草さんとか
好きやったよ、私も好きやったよそんなに年変われへんの
そういう感じね。あ、そうなんですよ、あのデブじゃなくてでかい、
でかい、硬いし、
硬いし、でかい、
強そうやし、ね、
それで髪の毛短くって、
うん、あらあらあらあら、そんな感じやったの、うん、
お洋服もやっぱ11号入らへんから、
わあ、パツパツやった
よ。そうで13号ってなったら高いしあんまないし、うん、うん、メンズもの着ては私メンズ好きやねんって言ってた、
言ってたんやな、
言ってたんや
な、うん、言ってた、そう、うん、そういう、まあ、思春期を乗り越えて今の優子ちゃんとっても素敵な女性にはなってらっしゃいます。私から見たらね、その内面的にはもう多分こうやってお人のねお手伝いされてるぐらいなので、ものすごくものすごく素敵な素敵な女性だと思いますね。でも背も高いしいうことで、ちょっと最近ねそのお仕事以外の話で、はい、よく皆さんにも言われる言うてはったけど背高会あるんですってね、
はい、背高会あります。
どんな会なんですか。
男性180センチ以上、うん、女性は165センチ以上っていう条件
条件、
はい、条件これのみです。あとは、うん、現会員からの紹介じゃないと入れない。
あらあらあら、
はい、それその2つだけですね、
うん、それで今もう総勢関西では何人いらっしゃるんですか。
500超えてる。
すごいじゃないですか。
でこのご時世に人集めるの大変や言ってんのに、
うん、本当やん、
みんな入れてくれって
入れてくれ、それ背の高い人やったら入れてくれ、楽しそうやもんっていうような、
どんどん集まってくるんですよ。
へえ。
そうで今そこで部活動をいろいろやってまして、
うんうん
うんうん、私もあの京都で遊ぼう部っていうのと、うん、もう一個あの肌部っていう、もともとちょっと美容関係にもいたんで、
あ、お肌の肌部、
うん、肌部でもその皮膚からいろんなことを考えようっていう、美容のことだけじゃなく
体の中までの話、
うん、体の中までの話とか
を、
はい、
されてる。
そう、みんな顔は綺麗にするけどお腹周りの皮膚とか見てるみたいな、
なるほど、
ね、どんだけ自分見てないの
いうところ、
うん、ところからとかね、
そういう部活動もされてる、う
ん、ね、まあ飲み会なんですけど、
ね、飲み会な、飲みながら楽しい話
そうです、
ね、いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザでディップやピザでバーガー、スープでパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
この番組のメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段言えないありがとうを伝えていただく、そんなコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。優子ちゃん、はい、手紙は書いてきてくださいましたか。
書いてきました
あれ笑ってる。どなたへのお手紙ですか。
私への手紙です、
すごい斬新、私へのお手紙、かしこまりました、
はい、
それでは氷川優子さんから私へのありがとうのお手紙です、どうぞ。
世界で一番大切な私へ。どんな時もいつも一緒にいてくれてありがとう。長い長い間周りの言うことを信じて自分はダメだって責めたり諦めたり、過去の出来事から幸せになることを許可しなかったり、一体誰の声に期待に応えようとして本当の自分と戦って生きてきたんだろう。誰になろうとしてきたんだろう。本当の私ってどんなだっけ。自信がない、愛されない、不安だって外から手に入れようとしてきたけど、人望を信じないから愛さないから埋めても埋めても不安で安心できなかったんだよね。私の本当の声を聞けるのも大事にできるのも私しかいないのに、本当の私を無視して責めてひどい扱いして、自分のことがわからないくらいになっててもずっとそこにいてくれて、気づくのを待っててくれてありがとう。これからもずっと大事にしていきます。愛してます、ありがとう。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。ご自身へのお手紙、いやでもなんかジーンときました。だってなかなか自分にありがとうって普通は気 づかないというか。
そうなんですよ、
ね、無理して頑張ってて自分を見えてない人ってやっぱりいるもんね。
そうなんですよ。こういうお仕事をし始めてからやっぱりこう自分を愛するとか自分を大事にしなさいとか散々言われてきてるけど、
言われる言われる、
なんか分かんないでしょ。どうやっていいのかも分からへんし、だからこそあのここを知ってほしいんですよね。
まずほんま自分を大切にする、自分を愛するっていうことをね。
それはいつもいつも自分は優先できないかもしれないけれども、自分がどうしたいのかとか、ちゃんと自分の物差しを持つ、嫌なことは嫌っていう、
ほんまやね、ノーっていうことって意外とこう難しいねんけど、それを嫌なことは嫌、やりたくないことはやりたくない、だけどこうやろうよっていうような自分のね作っていく人生楽しいやろうなと思います。
特に日本人はノー言うのが下手なのでその辺も、ね、その辺も全部説明してます
講座でね、まずじゃあ、その講座を受けたいなとか、そのカラフルさんの門を叩きたいなっていう時はまずどうしたらいいですか。
まずそうですね、
フェイスブック、
それから、メール、
カラフルさんでネットで検索したら出てくるのかな、
ホームページは持ってないので、
じゃあフェイスブックかな、やっぱり。
そうですね、フェイスブックかな、かな、私の個人アカウントになりますけど、
で連絡メッセージを送ってください と、ね、でリアルで会う人にはもう気軽にね、
そうですね
ちょっと僕の本質を知りたいんですが言ってくれって話ですよね、
誕生日言ってくれみたいな、
あまずそこから、もう誕生日だけである程度こうね、はあって思っちゃうと、男性もね女性も引き込まれますから、
ね、そうです
ね、でも言っとくけど占いじゃないから、
そう占いじゃないから、
そう、そこ大きな違いだと思います。だけどまあひかゆこちゃんのそのさっきのお手紙も私自身も、あそうかそうか、私も自分をこうありがとうって言わなあかんなって改めて、思いました、ね、今日本当にもありがとうございました。もうあっという間の30分だったで
ね。
もっとこう聞くとこうお酒飲みながらでもお話聞くとどんどんどんどん深みはまっていきそうなそんな感じでした、ね、ぜひ、皆さんに何か言い残したこととか伝えたいこととかありますか。
そうですね、ほんまにやることは自分と向き合うことだけなんですよ、
ね、
現実解体問題解決したいじゃなくって、
分かりました、やって自分を、ね、改めてほんまに真正面から見たい、まあ、横から見てもいいけどね、自分の本質にたどり着いていただきたいですよね。
そうですね、自由に生きてほしいですね、
本当に今日は忙しい中お越しいただいてありがとうございました。本日のゲスト様は人生作るカラフリスト、ひかゆこさん、カラフルの代表さんでいらっしゃいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回のミッドナイト空港こ3月の第3金曜日にお会いしましょう。私さとちゃんが、オープンいたしました京都市伏見区中島外山町18番地お出汁を隠し味にしたジャパニーズピザ、こだわりのピザ、耳まで美味しくね、ディップして食べていただけるピザでディップなどなど、大変ね最近お昼ランチタイム非常に人気で、ご予約いただかないとお席がちょっと確保が難しくなってきましたね。ゆうこちゃんも来てくれたことがありますよね、
美味しかったです、
ね、ありがとうございます。またぜひいらしてください。本日のゲストもねすごく本質に向き合った素敵な女性でございました。私もねちょっとねたっぷり太ってはピザ食べて太ってるんじゃないですよ太ってはいますけれどもね、内面をまあさらにねこの年ですけれども磨いていきたいと思います。さあもうねもうどんどん春に近づいてきます。皆さんコロナウイルスにも気をつけですね、本当に健康でヘルシーに頑張って生きていきたいと思います。それでは今夜もミッドナイトグーここ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスとピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。